もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
お願いします。
最初に年齢を教えてください。
39です。
39歳。結婚してます？
独身です。
離婚して独身、それともずっと独身ですか？
ずっと独身です。
ずっと独身。はい。で、今はそうすると、ご両親と一緒に住んでるんです。それとも一人ですか？
はい、一人暮らしです。
一人暮らしですか？はい、わかりました。どんな相談ですか？
いろいろ選択肢があるときに物事を決められないっていう相談なんですけど、
はい、
特に仕事に関してで今転職しようかどうかっていうことを悩んでいて、
はいはいはい、
一つ内定はもらってるんですけども、
はい、
そこに行くかどうかっていうこと、この大きな決断をするときにとにかく迷っていて、
はい、
ずっと迷っていて、
要するに優柔不断ということですね。
そうですね、はい。
単純に言うと、どちらかを決められない人っていうのは捨てられないっていうことですけれどもね。
はい。
要するに今内定のところに転職すればメリットはあるけれども、いいことだけっていうのはないわけですよ。
そうでしょうね、はい。
だからその内定が決まってるところに行くことのデメリットっていうのかな、それは何かあるんですか？
はい、次内定もらってるところはかなりハードワークなところで、
うん、
得られるものもあるけど、やっていけるのかどうかっていうところですぐ潰れちゃうんじゃないかっていうような不安とかがあって、うまく踏み出せなくて、
うん、
ちょっとごめんなさい、飛んじゃって申し訳ないんですけど、今の仕事をやっていて転職したいっていうマイナスな面っていうのはもう人間関係ですね。やっぱり自分がどっちかっていうと搾取されやすいというか、いじめられやすいとか、そういう体質がキーだと思うんですけど、
うん、
とにかく集団にいると、そういう対象にされやすくって、最終的には独立して一人で仕事をしたいっていうようなネガティブな方向からの動機っていうのと、
うん、
もう一つは今営業職で初めて2年なんですけど、
うん、
結構そこは合っていると思っていて、
うん、
その営業職をひたすら磨いていきたいっていう思いで、より難しい営業職に転職したいっていう意味でのプラスな思いもあるんですけど、でも結局それってぶつかっていて、自分の特技を磨きたいなら絶対一人なんかではやっていくことは無理だし、そういうメリットデメリットがぶつかって最後50対50になっちゃって決めれないっていう風になっちゃって、
うん、
すいません、いっぱい話しちゃって申し訳ないです。
要するに単純に言うか、あなた欲張りなんだよ。あれもこれもっていう。
確かに。
だから迷ってるっていうのは、今の職業の選択で迷ってるんじゃなくて、
はい、
あなたの性格が、
はい、
あれもこれもという欲張りなんです。
ああ、なるほど。
だからそこの今の悩みの原点は自分の性格にあるというところをきちんとつかまないと、
はい、
これからもずっと迷い続けますよね。
はい、
もし今内定しているところに行けば、また次に転職したくなって、またそこでも迷うし、ずっと迷ってますよ。
あ、そう、もう今までもずっとそうで、ずっと迷っていて。
うん。だから、迷っているのは、
はい、
転職先と今の職業とのどちらかを迷ってるんではなくて、
はい、
自分が迷う性格なんだという、そこをきっちりしとかないとダメですよ。
ああ、なるほど。
で、あなた成長の過程に何か問題がないんですか？
両親とか母親が厳しくって、小さい時に厳しく育てられたっていう思い出はあるんですけど、
うん、
やっぱそのくらいで、そこから先がちょっとどうしても分かんなくて。
だから決められないっていう性格は、
はい、
単純に言えば後進性格っていうんですけどね、
はい、
後進期の欲求が満たされてないっていう。だから厳しく育てられて、あなたが両親に甘えるっていうことができなかったんじゃないのかな。
それはそうかもしれないです。
だからそこら辺をきちりしないと、
はい、
今内定してるところに行ってもまた前へ出しますよ。
でもそれ今からそのを取り戻すことはなかなかできんというか、
うん、だからその自分の弱点を理解できれば、
はいはい、
対処の仕方が分かってくんじゃないの。
なるほど。
だって今までも転職してきて迷ってたわけですから、
はいはい、
それともう一つはその営業職で一人で独立してっていうけれども、
はい、
今やってることが好きではないんじゃないの。
ああ、そうです。 営業職っていう職種自体は好きなんですけど、
うん、
とにかく今の会社のことは、そこの中にいる人も嫌いだし、会社のことも嫌いだっていう自覚があります。
だからそこで迷ってるわけで、仕事の内容そのものに迷ってるわけじゃないんでしょうね。
ああ、なるほど。
というようなことで、今非常に迷ってるということを僕はいろんなことを想像して言いましたけれども、
はい、
今日はですね、スタジオに弁護士の中川淳先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
こんにちは、中川です。
あ、こんにちは、お願いします。
お母さんから厳しく育てられたっていうのは具体的にどういうことだったの？
昔ですんで結構叩かれたりとか、
うん、
ちょっと今パッと思い出せるので言うと、
うん、
例えば妹が何か悪いことをして、
うん、
自分がそれを母親に言ったと告げ口みたいな感じですよね。そうすると、うん、まあ、母親から、
うん、
妹が怒られるんじゃなくて、あんたは妹が怒られるのがそんなに嬉しいんかっていうことで叩かれたりっていうようなことですかね。
お母さんって感情が安定しない人だったの？
今は違うんですけど、昔は自分からすると祖母なんですけど、祖母がやっぱりいろんな厳しくて嫁姑問題とかもあったと思うんで、そういうので母親が大変だった時はあったと思うんで、そのあたりはまあ感情が、リスクが激しかった時はあったかもしれないです。
うん、それはまあ外的な状況がね。
はい。
お母さん自身が傍若無人な人だったとか、そういうわけじゃないよね？
あ、そうですね、そういうイメージではないです。
うん。あなた決められないって、例えば学生やなんかの頃もそうだったの？
そうですね、将来のことになるととにかく決められなくて、かなり長い間悩んでます。今回の転職もかれこれ1ヶ月半くらいは悩んでます。
もうええやんっていうふうに考えることってないの？
それができなくて、もういいやんってやってみるんですけど、結局無意識のうちに悩んでしまうというか、そういうことになってしまいます。
あのね、お話聞いてるとね、
はい、
今の仕事なんかも、
はい、
今の会社も同僚もみんな嫌いとかね、
はい、
なんか否定的なとこばっかり見んのね。
そうですね、ネガティブと思います。
でもどんなことにもさ、
はい、
プラスのこととマイナスのことがあって、でプラスのことっていうのもね、
はい、
あなた抽象的にさっきね、
はい、
転職についてね、
はい、
そこで得られるものがあるけどっていうのはスキルを磨ける、
はい、
でも翻ってマイナスのところはかなりハードワークなところらしいから自分が潰れてしまうんじゃないかっておっしゃるんだけども、
はい、
どっちもなんか抽象的なんだよね。
なるほど。
そんなもん得られるものがあるかって自分がどう取り組むかだけの話でしょ、
はい、
ぶっちゃけ別にね、転職を否定しようとは思わないんだけども、本当にその技術的なスキルの問題、
はい、
例えば職人的な技術の問題っていうのは、これはそれなりの人について学ばないと身につかないってことはあるのですけれども、
はい、
そうではないレベルのところっていうのは、そのスキルアップっていうのは自分の工夫の問題なんだよね。
あ、なるほど。
自分自身がその場の与えられた課題について、
はい、
これもちょっと抽象的な言い方になるんだけどもね、私なんかも同業やなんか後輩やなんかも見てて思うんだけども、
はい、
似たような問題があっても、
はい、
A さん B さん C さんで全然向かい合い方と処理の仕方と結果が違うわけですよ、
はい、
それ何が違うかっていうと、
はい、
そのそれぞれが自分の課題として自分で考えて問題点を見つけ出して工夫をしてどのように組み立てていくかという自分の問題なんだよね。与えられるもんじゃないんですよ、スキルって。
はい。
で、その取り組み方っていうのは、どれだけ自分が真正面からその問題に取り組むかなんですね。
はい。
で、そういうことから言えばね、
はい。
ある意味ね、これはちょっと私、古風なものの考え方なのかもしれないけど、場所を変えて、仕事を変えてみたって、
はい。
取り組み方が同じである限りは、その人全然スキルアップしません。
ああ、なるほど。
で、よほどのブラックの会社みたいなところはさっさと辞めた方がいいんだけど、
はい。
大概の会社は人間関係もクソみたいな上司がいたりとか同僚もいたりとか、
はい。
ありますよ、組織は。私なんかまあ組織は絶対向いてないと思ったからこの仕事だけどね。
はい。
だからその中で自分の与えられた仕事をどうやってこなす工夫をしていくか、
なるほど、
ということのように思うのね。だから抽象的にね、
はい、
新天地へ行ってここへ入ればこうなんじゃないかっていうふうに考えての転職っていうのは、はい、おそらく成功しない転職なんですよね。
なるほど。
逆にもし転職するんであれば、
はい、
そこで何か否定的なものがあったとしても、
はい、
それをプラスへどうやって自分が持っていくかっていうふうに、
はい、
物事の見方なんですよ。だからそこのところがあなたがやっぱりもうちょっと地に足をつけて仕事っていうのを考えていかれた方がいいと思うし、
はい、
何だってね、どんなことだってね、
はい、
ネガティブに考え出したらいくらでも、ね、出てきますよ仕事って、
はい、
否定的な部分探し出したらそんなもんいくらでも探し出せんだから、
はい、
だから逆に言うと100否定的なことを単純に考えたらあってもその中で何かをね自分でプラスに変えていくっていうそういう発想を持たないと、
はい、
いつまでたっても同じことを繰り返すんだよな。
ああ、なるほど。
だ決められないってあなたおっしゃったんだけども、
はい、
決められないんじゃなくて、
はい、
飛び込んでしまってそこで自分が体当たりでやっていくっていう覚悟がないんだよな。
ああ、なるほど。
もうともかく入ってやってみて、もし転職するんならよ、
はい、
転職した以上はそこの中で、はい、俺はともかくやるとこまでやってみんだっつってね、
はい、
そこであなたでもね数え上げ始めんだよ。やっぱり映ってみたけんのな、
そうですね、
思ってたのと違うな、仕事はなこんな私な話しちゃうじゃねえかよってね、
はい、
そう考え出したらね同じことの繰り返しだって。
いや、その通りです。まあ、今の会社にも当然何かしら思いを持って入ったわけ
でしょ。で今やってる仕事だってさ、どれだけあなたね打ち込んで工夫を重ねてる。
そうですね、この入った当初は工夫もしてたんですが、確かにこの2年ぐらいですかねはもうあんまり工夫もできてなかった。
やっぱりね自分で自分が納得できるかっていうことが一番大事なのよ。
はい、
それは仕事だけじゃないんですよ、
はい、
生きることがそういうことなんですよ。自分が納得できる、
はい、
自分自身が納得するレベルに自分を持っていくっていうところで、人がどう評価するとかなんとかってそういうことではなくて、
はい、
そこに視点を置いて何事にでも向かっていくっていうことなのではないかななんて、ごめんなさい偉そうなこと言ってね。
いや、とんでもないです、はい、ありがとうございます、はい、
ちょっと加藤先生とお交代しますね、
はい、
今本当にいい話伺いましたね。一口に言うとあなた劣等感が強いんだよ。
あ
でしょ。
はい、その通りですね。
だから自分の劣等感を乗り越えない限り優柔不断はなくなりません。
はい、
転職の問題じゃないんですよ。
なるほど、はい、
じゃあ劣等感を乗り越えるにはどうしたらいい。
なんかで自信をつけんといけんと思うんですけど、
うん、なんかに自信をつけるっていうよりも、
はい、
まず親しい友達作りなさい。
あ、はい、
劣等感を持ってる人っていうのは友達がいないんですよ。劣等であることと劣等感とは関係ないんです。
あ、なるほど。
だから今日の相談から言えることは、
はい、
要するにあなたは過去から自由になるということなんです。
はい、
成長の過程を見るとね、
はい、
よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
失礼します。
人間は過去から自由ではない。